午後の出席議員数18名、午前に引き続き会議を開きます。4番、本沢恵理子議員、ご登壇願います。
それでは通告に従い質問させていただきます。大きな1、若者が選ぶ町館山へ、ふるさと愛の育成とふるさと大使の活用について伺います。館山市は若者の市外流出が続いており、通学や就職を機に市を離れた若者の多くがそのまま戻ってこない現状があります。館山市の地域再生計画に関して、年齢別でもその理由に希望する仕事や働き方が見つからないことが人口減少の大きな要因の一つとされています。森市長は市政方針に、若者が戻ってくる、戻ってきたい、移住したいと考えるまちづくりを掲げています。館山市も人口減少が進む中、若者の定住促進は本市の将来を左右する重要な課題であり、地域の担い手が減少すれば商業産業の活力低下や地域コミュニティの維持が難しくなり、将来的にさらに深刻な課題となることが懸念されています。そこで小さい1、若者が戻ってくる、戻ってきたいと思える町を実現するために、これまでどのような政策を進めてきたのかをお聞きします。この質問については、森市長が就任以降、これまで定例会で幾度かのご答弁をいただいておりますので、そこで今回は直近1年間における取り組みとその成果についてお伺いします。次に小さい2、館山市の愛着を育むふるさと教育と地域のつながりについて質問します。ふるさと教育とは、文部科学省が推進する教育の一環で、地域の自然、文化や歴史、産業などを学び、故郷への愛着や誇りを育む取り組みです。この取り組みは平成初期から始まり、2000年代に入ってからさらに強化されています。私はそこに、自分が生まれ育った地域や住んでいる場所に対する愛着や誇りと、地域の人々とのつながりを大切にし、ふるさと館山の発展に貢献したいと思う気持ちを育む、そういった環境も整えていくことがこれからは重要になると考えておりますので、市の見解を伺います。次に小さい3、館山ふるさと大使特使の活用、魅力発信と交流の促進について質問します。館山ふるさと大使特使の皆様は、それぞれの分野でご活躍をされている方々で、館山の魅力を広めるため、その貢献が期待されています。しかし現状では、ふるさと大使特使の活動が十分に生かされてないのではないかと感じています。例えば、館山ふるさと大使特使の具体的な活動状況を把握し、市の PR 活動のさらなる強化など、大使特使の役割をより明確にすることが必要と考えます。また館山市民との交流の機会を増やすことで、館山への貢献度を高めることができると思います。ふるさと大使特使の皆様が一層活躍できる環境づくりについてお聞きします。続きまして、大きな2、義務教育における教育費の保護者負担軽減について伺います。物価高騰が続く中、子育て世帯の負担は増加しており、義務教育にかかる費用も例外ではありません。日本国憲法第26条には、義務教育はこれを無償とすると定められていますが、実際には給食費や学用品費、修学旅行費など保護者が負担する費用は少なくありません。そしてその中でも、学校中枢金には含まれない、すなわち学校を経由しないで保護者が直接または間接的に必要なものを販売店から購入するものがあります。例えば制服、体操服などの指定品、裁縫セットや習字セットなどの継続的に使う補助教材、こちらはメーカーのカタログなどから斡旋購入します。学校徴収金として予算化されなく、単発的に必要が生じて購入すること、こういった授業料以外の教育負担は隠れ教育費と呼ばれています。この隠れ教育費の支出負担が保護者にとっては大きな悩みとなっています。こうした現状を踏まえ、館山市は義務教育における保護者の負担についてどのように捉えているのか、またその負担を軽減するためにどのような支援策を実施しているのか、その取り組みについて伺います。また、 年度ごとに新たな教材が導入される一方で、使わなくなった学習教材が有効に活用されずに残っている現状もあります。こうした教材を有効活用する仕組みを整えることで、保護者の経済的な負担を少しでも軽減できるものと考え、質問いたします。小さい1、保護者が負担する教育費の現状と課題について伺います。小さい2、学習教材費の負担を軽減するために市が主体的に取り組むべき政策について伺います。小さい3、使わなくなった教材の有効活用について伺います。質問は以上です。ご答弁によりましては再質問させていただきます。
森市長、
本沢英吾議員の質問にお答えいたします。まず大きな第一、若者が選ぶ町立山へふるさと愛の育成と立山ふるさと大使特使の活用についての第1点目、若者が戻ってきたいと思える町づくりのためにどのような施策を進めてきたかという、お尋ねですが、今年この1年間ですかということですけども、お分かりになると思いますけども、4月に始めたから、今ここで帰ってきますっていうのは、もう成果として見れませんし、こういうことやってきたとしか説明できませんので、その辺はご容赦ください。昨年のですね、12月の市議会定例会におきまして、鈴木仁美議員のご質問にもお答え、しましたが、私が2年前ですね、市長選の際に、掲げました公約の一つであります、若者が戻ってきたいと思える町の実現のために、最も大切なことはですね、立山で生まれ育った若者が立山をこよなく愛し、立山に住み続けたいと思ってもらえるような地域づくりであり、そのために立山市内や通勤圏内であります近隣市町に若者の希望に合った働く場であったり、起業をしやすいような仕組みを作ることが必要不可欠であると考えております。そして地域に対する深い理解を通じたシビックプライドの醸成と合わせ、生活の基盤を安定的に支え、地域の活性化につながる雇用環境の充実が大変重要な施策であると考えております。そのため、シビックプライドの醸成に向けた若者の地域への理解を深めるための取り組みといたしまして、障害学習出前講座、市長と語ろうにおきまして、先日ですね、豊洲小学校の6年生を対象といたしまして、立山市の観光分野での取り組みをはじめとする地域の活性化であったり、市内の貴重な史跡や文化財を次世代につなぐことの重要性をお伝えしたほかですね、阿波高校の2年生を対象とした特別授業におきましても、私が講師となりまして、立山市の現状であったり、まちづくりの方向性を説明した後ですね、生徒の皆さんと活発に意見交換を行うなど、地域のことを考える契機とさせていただきました。でちなみにこの時ですね、青子の皆さんからはプレゼンする形でですね、今現立山中ですね、元旧日中跡地をどう使ったらいいかということをグループごとに発表していただきまして、一つ一つね、意見いただいてコメントさせていただきました。とてもね、有意義な時間を過ごせたと考えております。またですね、雇用環境の充実につながる具体的な取り組みといたしましては、立山市の強みであります都心からのアクセスの良さですね、そして豊富な地域支援を生かしましたテレワークやワーケーションの推進をはじめ、転職なき移住、将来的な企業誘致の実現、地域ビジネスの創出等を図ることを目的といたしました、サテライトオフィス、進出拠点の整備を行う事業者への支援、企業合宿の誘致に向けた都市部企業等へのアプローチ、地域内外の人材や事業者をつなぐビジネススクールの開催、新たな雇用を創出する企業等に対する企業立地奨励金であったり、雇用促進奨励金の助成を行いました。これらに加えまして、企業誘致につながる取り組みといたしましては、今年度から他の自治体との差別化を図るためですね、立山市の地域資源の活用や地域課題の解決に資するサテライトオフィス誘致戦略の策定を進めるとともに、民間企業が有するノウハウを活用したサテライトオフィスの誘致活動といたしまして、地方への進出を考えている全国の企業様に対しまして、私が自らプレゼンを行うなど、魅力ある雇用や地域に根ざした新規ビジネスの創出、 地域経済の振興に向けた取り組みを進めているところでございます。また市内の産業振興を図るために中小企業支援を担う総合窓口の設置をはじめ、企業に関する創業支援セミナーの開催、個人及び法人に対する企業に要した費用の一部支援なども行っております。さらにハローワーク立山や NPO 法人おせっかいとの連携によりまして、立山市内で働くことを希望する方の就業を支援するとともにですね、市内の事業所の人材確保を目的といたしました南房総のお仕事探しオンラインの開催や、高校生を対象にしました就職応援セミナーの開催、さらには南房総市と連携いたしまして最近の新規学卒者の特性、募集広告や面接、採用面接のポイント、生産性向上とデジタル化などをテーマといたしまして、地元企業を対象とした若手人材、企業強化セミナーを開催するなど、さまざまな機会を捉えて求職者及び市内の事業所に対する支援に取り組んでおります。このほかですね、立山市、南房総市、定住自立圏共生ビジョンの取り組みの一環といたしまして、南房総市と NPO 法人おせっかいとの連携によります都内での移住相談会の開催、YouTube を活用した地域情報や企業情報の紹介、南房総市との連携によりますトライアルステージ業のを実施するなど、積極的な移住プロモーションにも展開しております。また地元の若者や移住された方の受け皿にもなり得る農水産業といった第一次産業の担い手を育成確保するための取り組みといたしまして、次世代を担う農業者になることを目指す新規就農者に対しまして、就農後の経営発展のために必要となる機械や施設の導入などを支援する新規就農者育成総合対策事業を行ったほか、地域の農業者や関係機関が連携して農地利用の現状や課題を把握し、将来の担い手への農地の集積や集約化を盛り込んだ地域計画の策定に向けた農地利用最適化推進事業を行っております。さらに市内の市場機能の充実によるブランド力の強化を図るためにですね、船形漁港荷さばき施設の整備に対する支援を行ったほか、船形漁港を中心とした船形地区の活性化を図るため、海や漁村に関する地域資源と漁港を活用した運用にも取り組んでいるところであります。第2点目につきましては教育長から答弁をさせていただきます。次に第3点目、立山ふるさと大使特使の活用についてです、活用、あと発信力ですね、あと魅力発信、交流の促進についてですが、立山ふるさと大使は日本国内または海外の各界各分野で活躍され、立山市の振興およびイメージアップに資する活動が期待できる立山市の出身の方、またゆかりがある方に対して委嘱をしています。また立山ふるさと特使は立山市に勤務経験や居住歴がある方などに対して委嘱しておりまして、いずれも立山市の魅力を広く周知していただくことを目的といたしております。大使及び特使の皆様には毎年年末に1年間の活動報告を求めておりまして、テレビやイベントなどへの出演時に立山市の魅力をアピールした実績やつながりのある団体等のスポーツ合宿を立山市に誘致していることなどを確認しております。市民の皆様と交流機会の創出について例を挙げますと、市内の小中学生を対象にモントリオールオリンピック金メダリストで立山スポーツ大使の田村英知子さんが講師となる一流選手に学ぼうバレーボール教室を定期的に開催しておりまして、バレーボールを通じて多くの子どもたちにスポーツの楽しさを伝えているところでございます。また昨年12月17日ですねには千葉県南総文化ホールの大ホールを会場にいたしまして、立山お魚大使であるさかなクンを講師にお迎えいたしまして、市内小学校3年生4年生を対象とした特別授業、さかなクンと考えよう立山の海の魅力と SDGs を開催いたしまして、時代を担う子どもたちに立山の海の魅力を伝えるとともにですね、海洋プラスチック問題や気候変動などの海洋環境問題の理解を深めることによりまして、里海里山など豊かな自然を有する立山市へのふるさと愛の醸成につながっているものと考えております。今後も立山ふるさと大使特使の皆様にお力添えいただきながらですね、 引き続き館山市の魅力が国内のみならず世界に向けて発信できるようしていきたいと考えておりまして、市民の皆様と交流のとの交流につきましても機を捉えてやっていきたいなと思っているところでございます。大きな第2につきましてはこちらも教育長から答弁をさせていただきます。私からは以上です。
石井教育長。
市長に続きまして本沢恵理子議員のご質問にお答えをさせていただきます。大きな第一、若者が選ぶ町立山へ、ふるさと愛の育成と立山ふるさと大使特使の活用についての第2点目、立山市への愛着を育むふるさと教育と地域のつながりについてですが、立山市の将来を担う子どもたちの創造性あふれる人間としての成長を願い、立山市および立山市教育委員会では、次のような取り組みを実施しております。令和9年度から実施している立山子ども市民大学では、市内の小学生を対象に学校と家庭および地域社会の連携のもと、さまざまな学習機会を総合的に提供し、社会全体で子どもたちを支え、育てていく新しい協力関係を築き上げることを目的としており、対象のプログラムに1回参加するごとに、発見伝カード、これは見つけるの発見と発見伝の発見をかけたものですが、この発見伝カードにスタンプをもらう、スタンプラリー形式で行い、子どもたちが楽しみながら学習できるようにしています。スタンプの対象となるプログラムの開催にあたっては、立山市にゆかりのある南総里見発見伝にちなんで8つのコースを設け、教育委員会の各課が実施するイベントを中心に、立山野鳥の森、大草岬自然の家、立山海辺の鑑定団などにもご協力をいただいておるところです。スタンプを50個集めた児童を子ども博士として認定し、認定証と記念メダルを授与しています。事業開始から29年目を迎えました今年度は、この子ども博士となった児童が累計300人に到達し、多くの児童に親しんでもらっている事業となりました。また市内小中学校では地域の歴史学習として、立山市の歴史副読本であります里見物語を用いて、立山の戦国大名里見氏について学ぶ里見学習を実施しているほか、出前講座を活用し、本市学芸員が講師として学校に直接出向き、地域の歴史を子どもたちに教えるなどの取り組みが行われています。このほかにも学校給食や図書館でも取り組んでおり、給食センターでは令和5年度から兵庫県丹波篠山市と互いの特産品を活用した学校給食交流を実施しています。給食を通じて他市の子どもと交流しながら、地元の食材を味わうことで自分の住む町の良さが改めて分かり、育った土地への誇りやふるさとを大切にする気持ちが子どもたちに芽生えることを期待する取り組みとして行われております。図書館では現在、阿波厚生の行います2050年の南房総阿波というテーマの地域学習に協力し、阿波厚生が図書館の本に着想を得て作成したレポートを展示しております。作成されたレポートの関連書籍を集めた特集コーナーも設置中で、地域の高校生の地元に対する考察や学習成果を市民が知る機会となっております。このように地域に密着した場所や物、人と関わりながら、学校や学校以外のさまざまな場所でも学習や体験を通じ、そこで得たものが大切な思い出となるよう、地域全体で立山市への愛着を育む取り組みを行っており、学校を卒業しても、さらには大人になってからも地域に愛着を持ってもらえるよう、今後もさまざまな事業に工夫を加え、 取り組んでいきたいと考えておりますが、まあ、そんな中行われました今年の成人式、議員の皆様にもご参加をいただきましたが、ふるさとを大切に思う素晴らしい若者が育っている、大変立派な成人式であったというふうに思います。ご協力いただきました青少年相談員の皆様はじめ多くの方々にこの場を借りまして改めて感謝を申し上げます。ありがとうございました。さて、次に大きな題、義務教育における教育費の保護者負担の軽減についての第1点目です。保護者が負担する教育費の現状と課題についてですが、学校教育で必要な経費には公費で賄っているものと私費で賄っているものがあります。まあ、ここで言います私費というのは私の費用というような意味合いでの私費でございます。教科書以外の補助教材、制服や体操服、文房具など児童生徒個人の所有物にかかる経費や修学旅行、宿泊学習などそのものの利益が直接児童生徒個人に還元されるようなものの経費は私費で賄っております。これは受益者負担の観点からであり、すべての教育費を無償とするということは、すべてを公費で賄うということになりますために、多くの市民負担が増えることにもなります。一方で、私費で購入するものが増えれば、それだけ保護者負担が増すことにもなりますので、公費で負担するものと私費で負担するものを明確に区分する必要があると考えております。次に第2点目、学習教材の負担を軽減するために市が主体的に取り組むべき施策についてですが、私費で賄っているものが個人の所有物や個人に直接還元されるものとはいえ、保護者に負担を求める以上、その活用にあたってはできるだけ少ない経費でより高い効果が上がるよう努めなければならないものと考えています。そのため各学校において集金した私費で購入する教材等については定期的に評価や見直しを行うよう学校に対して指導をしております。また保護者負担が過重なものとならないようにするための施策としては、経済的理由で就学にお困りの児童生徒または就学予定者の保護者に対しては学用品費等の就学援助費の支給を行っております。次に第3点目、使わなくなった教材の有効活用についてですが、学校では近年教材や学用品について指導の都合上どうしても同じものを揃えなければならないもの以外につきましては学校で一括して購入はせず、規格や機能を示ししてその範囲内で保護者に用意してもらうようにしておるところです。これは金額面も含めて保護者が選択できるようにすることに加え、いわゆるお下がりなどリユースのものでも問題なく使用できるようにしているためであります。以上でございます。社長さん、言い間違いございました。申し訳ありません。大きな第1の第2点目に関する回答中にですね、令和9年度から実施している立山子ども市民大学というべきところを、すみません、平成9年度ですね、すみません、平成9年度から実施していると言わなければならないところ、令和9年度からというふうに申し上げてしまいました。正しくは平成9年度から実施している立山子ども市民大学ということですので、訂正させていただきます。誠に申し訳ありませんでした。
はい、本沢恵理子議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。それでは、再質問させていただきます。まず大きな一番の小さい一ですね、森市長の公約に掲げられている、若者が戻ってきたくなるまちづくりにおいて、そもそも若者とはどの世代を定義しているのか、またその根拠について市長にお伺いしたいと思います。
森市長、
政府とか行政の政策の中でですね、におきましては多くが若者の対象年齢の上限を39歳未満とか、まあ、39歳以下とか40歳未満という、まあ、位置づけています。しかしながらですね、まあ、その実際の年齢だけじゃなくて社会的とか心理的あるいは身体的な要素もね若さには関係してくると思いますので、まあ、何歳から何歳までが若者であると一概には言えないんじゃないかなと個人的に思っています。私がですね若者をどの年代と定義しているかにつきましては、まあ、基本的には、まあ、一般論であります40歳未満という答えになりますが、私自身の個人的な気持ちといたしましては40歳とか50歳とか年齢を区切るんじゃなくて立山市内であったり近隣の市町であったりでお勤めしていただいたりあるいは地域コミュニティとか地域のさまざまな活動にですね積極的に参加していただくとか、あるいは地域に元気や活力をですね与えてくれるような方々も若者であるというふうに考えたいと思っています。で午前中の一般質問の中で瀬野議員の方がね地元の中では私が若い方だという話もありますから実際60であっても地域の中の年齢層が80ぐらいが多いようであればやっぱり60歳でも若者と捉えてもいいのではないかなと思っております。ただ地元出身に限らずですね50歳でも60歳でも本当に地域のためにね頑張ってくださるような方々であれば本当若者と見なさせていただきましてどんどん阿波の地域立山市に来ていただきたいなと思っております。以上です。
はい、本沢恵理子議員。
はい、ありがとうございました。今まで若者っていう言葉が、日本語で言葉で若者ということだったんですけど今回実際にはある程度数字として示していただいたことでそこを、どの世代にも、重点を置いていらっしゃるということがより明確になったと思います。ありがとうございます。それから立山市の人口推移を見ますと過去5年間で大きな変動はないものの確実に本市人口は減少しています。では先ほどの対象となる、若者層の過去5年間における年齢層別の定住率優待率の推移をお願いします。
総合政策部長。
中村総合政策部長。
はい、本沢議員お話のですね、若者層の過去5年間における、年齢層別の定住率及び、U ターン率の推移ということにつきましては実際のところ把握はできてございませんけれども、前回ですね実施をいたしました国勢調査の結果をもとに、立山市におけます5年間の社会増減という視点でお答えをさせていただきたいと思います。若者をですね20歳から39歳と仮定いたしまして2015年、これは平成27年ですねと2020年、令和2年になりますがこの国勢調査のデータをですね元に比較を行いましたところ男性につきましてはプラスの184名、女性につきましてはプラスの34名という結果でございました。これはあくまでですね推察ということで申し上げておきますけれども、男女ともにですねプラスとなっていることの理由の一つといたしましては海上自衛隊立山航空基地こちらに配属となられた隊員さんまたそのご家族の転出入なども影響しているんじゃないのかなと考えております。以上です。
はい、本沢恵理子議員。
はい、そうですね国勢調査からの推測ということでお聞きしましたのでこれがプラスには転じていても、自衛隊の方っていうのは転勤も多いので、ちょっと時期的に多かったり少なかったりすることもあると思いますが、具体的な、政策っていうのをですねこの掲げていただきたいなと思うんですね。この若者が戻ってくるための政策っていうのが本当にこの調査をしていただいてどこにターゲットを絞るのかどうしたらいいのかっていうのはやっぱりしていかなくちゃいけないのかなと思います。でご答弁で市長は若者が戻ってくるためのさまざまな支援策を、精力的に実施してこられたことっていうのを先ほどご答弁でお聞きしました。一つ一つの政策についても具体的にお聞きしたいところですが今回はその成果を総合的にどのように分析して今後の政策に反映させていくのかっていうのを、そういった具体的な方法についてお伺いしたいと思います。また立山市に若者が戻ってくるため の優先課題を教えてください。
総合政策部長。中村総合政策部長。
はい、ご答弁申し上げます。1点目のですね若者向けの政策実施後の成果の分析 また今後の政策への反映の具体的な方法についてでございますけれども、若者が戻ってくる、戻ってきたいと思える街の実現に向けた取り組みについては、先ほど市長がご答弁申し上げました通りですけれども、事業の性格であるとか取り組み内容によっては、成果を得るまでにですね、時間を要するものもあると認識しております。いずれいたしましても取り組み内容ですとか、実施結果をですね、評価した上で、その成果、まだ効果を見極めてですね、次年度以降に向けて、継続的な改善を図るとともに、必要に応じて、新たな事業計画を立案するなど、次の PDCA サイクル、こういったものに主眼を置いてですね、これで、つなげていくことが重要ではないかと、こういうふうに考えております。なおですね、今後も引き続いて取り組むべき、重要なテーマということであれば、現在策定を進めております、次期第5次立山市総合計画、この中でも触れていく必要があるものと捉えてございます。それと2点目ですね、若者が戻ってくるための、優先課題についてでございますけれども、これも先ほど市長がご答弁申し上げた内容の通り、この繰り返しということで大変恐縮ではございますけれども、地域に対する深い理解を通じた、シビックプライドの醸成と合わせてですね、生活の基盤を安定的に支え、地域の活性化につながる雇用環境の充実が、大変重要であると考えております。なおですね、若者世代の市民の皆様が今後どのような、取り組みが重要であるのか考えているのかというところについて、申し上げますとですね、昨年の8月に実施をいたしました、第5次の立山市総合計画の、策定に向けた市民意識調査実施させていただいたところですけれども、この中で、施策分野ごとにですね、重要度を伺う、問う、設問を入れてございました。でこの調査ではですね、合計で1549名の方に、ご回答いただいたところですけれども、そのうち、20代から30代までの142名の方がですね、重要および、やや重要、こういった形で回答した割合が多かった上位5項目をちょっと申し上げさせていただきたいんですけれども、一番多かったのが、子育て環境の充実、次に防災体制の強化、その次が、住環境の充実と市街地の利便性向上、その次が、保健医療体制の充実で、5つ目に、新たな雇用の創出と就業支援の強化というものでございました。ちなみにですね、年代にかかわらず、施策分野ごとに重要度と満足度のそれぞれの平均点を算出いたしましたところ、雇用創出、また就業支援の分野がですね、重要度というのが最も高い一方で、満足度に関して申し上げると最も低いという結果でございましたことから、今後もですね、引き続いて注力していかなければいけないことが必要な分野というのはこのあたりなのかなと、言い換えますと、この分野は伸びしろの多い分野であると言えるのではないかと考えております。以上です。
はい、本沢恵理子議員。
はい、先ほどいろんな調査結果をお聞きしまして、やっぱり若者が立山市に戻ってくるためには、若者がまず何を求めているのかというのを知ることはとても大切だと思います。で先ほどもお話になりましたが、その中でも市長は多様な雇用機会を創出するために、就任以来、都内企業や立山市を訪れた企業との面談を、行うなど、企業誘致に取り組まれているということは承知しています。市長が精力的に行っているこの企業誘致活動ですが、目に見えて分かる成果として、実際に誘致に成功した企業というのはあるんでしょうか。
経済観光部長。
千原経済観光部長。
はい、質問にお答えいたします。サテライトオフィス誘致の実績で申し上げますと、令和5年3月にホテルファミリオ立山の敷地内に、サテライトオフィス拠点施設として整備されたレンタルオフィス棟には、現在、日本ホテル株式会社、明海大学株式会社ブルースカイアソシエイツに入居、進出入居がなされておりまして、3棟すべて活用いただいている状況がございます。また日本ホテル株式会社では、南房総エリアの地域活性化推進調査を 目的に利用しておりまして、明海大学におきましては、館山市のまちづくりと社会実践教育をテーマに、昨年の11月に不動産学部の学生によるオータムキャンプが開会されまして、また株式会社ブルースカイアソシエイツにつきましては、南房総地域の活性化に向けて空きスペース活用や新規事業の活性化など事業化の検討などを行う予定と伺っております。以上です。
はい、以上。
本沢恵理子議員。
はい、いろいろご説明ありがとうございます。まあ、サテライトオフィスの方が3棟すべて埋まっているということで、とても良い結果が出ていると思います。で、これは、市長をはじめまして執行部の方々が数多くの企業や関係者の方と、たくさん名刺交換をしていただいて、活発な意見交換を行って、さまざまな情報収集を、努めてこられた成果だと承知しておりますが、その中で企業側が館山市に進出するために求めている要件など、館山市に対してどのような期待を持っているのかについて、市としてはどのように把握されていますか。お聞きします。
経済官房長。
千原経済観光部長。
はい、お答えいたします。商談会等においては、地域資源の有効活用や地域課題への解決、地域事業者等との連携によるビジネス展開を図っていきたいといった意向や要望を多くお聞きすることから、共に作り上げたいという館山市の本気度が必要であり、市長自らプレゼンをですね、先日していただいたところでございます。以上です。
はい、以上。
はい、本沢恵理子議員。
はい、企業が求めるものにですね、常にこう敏感であるということは非常に重要だと思います。では館山市はどのような企業や産業を重点的に誘致したいとお考えているのか、企業誘致の具体的な目標達成数などあればお聞きします。
経済観光部長。
千原経済観光部長。
はい、お答えいたします。企業が館山市に寄せる評価や関心、ニーズを踏まえた中で、地域資源の有効活用や地域課題の解決、地域事業者等と連携して新たなビジネス創出に資する取り組みをされる企業を重点的に誘致したいと考えております。今年度サテライトオフィスの誘致に向けた取り組みとして、地方進出検討企業へのプレゼンテーションを2回実施、行いました。で、プレゼンではですね、3つのテーマを挙げまして、1つは豊かな食資源の有効活用等による無駄のない食ネットワークの構築、2つ目は心身ともにリラックス、リフレッシュできる癒しの地の確立を目指したブランド構築、3つ目は館山の豊かな自然環境を守り、未来へ引き継ぎたいという思いから、環境保全への理解促進、これら3つのテーマにより、館山に関心を寄せてくださる企業に対しまして、誘致活動、商談会や視察対応等を行っているところでございます。また、企業誘致の具体的な目標達成数についてですが、大手企業の研修、ワーケーション体験などの場としてですね、市の宿泊施設が利用された実績などもございますが、ここ数年企業誘致の実績の実現には至っていないという状況でございます。企業誘致は相手があることですので、やはり非常にハードルが高くてですね、一朝一夕にはいかないというところで、館山市の強みを PR するとともに、館山市に関心を寄せてくださる企業との継続的な関係性を築きながら、引き続き実現に向けて粘り強く取り組んでいきたいと考えております。以上です。
はい、以上。
はい、本沢恵理子議員。
はい、やっぱりこの明確な目標達成数っていうのがですね、やっぱり方向性もそうですけど、示していただきたいです。企業の誘致に向けて具体的な目標を設定していただいて、どのような企業を誘致してどれぐらいの雇用を生み出すのか、はっきりとした方針で数値で示せる目標を設定していただきたいなと、それをこうで戦略的に取り組んでいただきたいなと思います。では第 そうですね。では小さい2の質問に移ります。地元へのこれ愛着、いわゆる地元愛というのは、ふるさとに対する誇りや思い出、地域とのつながりを表します。ご答弁にありました立山子ども市民大学は、今年で29年目を迎え、子ども博士が300人に達した、到達したとのことで、大変、有意義な、もう深い成果だと思います。地域と連携したこの学びの場として、長年にわたり多くの子どもたちに貴重な経験をして提供してこられたことに敬意を表します。一方で、子ども博士の認定にはプログラム50回の参加が必要でありますし、29年間で300人という数字を見ますと、一部の熱心な参加者に限定されているのではないかという印象もあります。お伺いします。令和6年度の子ども博士に認定された児童の人数と過去の年度と比較して、増減の傾向やその要因についてどのように分析されていますか、お聞かせください。
はい、教育部長。
三浦教育部長。
はい、令和6年度はこれまで認定者は7名でございます。で、前年度は6名、令和2年から4年まではちょっとコロナの時期もございましたので、令和2年から1名、2名、3名という状況になっております。コロナの前の平成31年は12名でございました。ということで、コロナを抜きますと12名から今年で7名、まだ3学期もございますが、そういった状況になっておりますが、その要因といたしましては、やはり児童数がこう減っているということが一つと、やはりコロナで一旦3年間いろいろ活動が少なくなったところからの、戻しがまだまだ戻ってきてないのかなというふうに捉えております。以上です。
はい、本沢恵理子議員。
子ども市民大学の2月と3月のプログラムというのを私も拝見させていただきました。子どもたちからですね、地域の魅力を学んだり成長できる貴重な取り組みであると思いました。しかし現在の運営形態では、すべての子どもたちに等しく学びの機会が提供されているとはちょっと言い難いのかなと思います。またプログラムによっては保護者の送迎が必要であったり、保護者同伴が求められているものもあります。その結果、家庭の事情によっては、参加が難しい子どもがいる可能性も考えられますので、そこら辺のところをちょっとご配慮していただいて、今後の、課題にしていただきたいなと思います。で、この立山の誇り、地域の温かい、つながり、そして安心して暮らせる環境っていう、これらの要素っていうのは、若者たちが、将来 U ターン、I ターンを選択する際の決め手の一つとなると考えています。私自身、これまで子どもの進路の選択などのこう節目ごとに経験してきました。また同じような状況にいる保護者の方々とも子どもの進路の話が多くなります。高校卒業または大学卒業に、いずれにしても立山市には仕事がないから、子どもは都会へ行った方が良いという保護者の声が多く聞かれます。それが現実であろうと思います。立山には仕事がないからという考えで、それを言葉にいたします。するとその子どもたちも将来は市外、県外に出ないと働き口がないという考えを持ちます。こういった保護者の声があることについて、市の見解をお伺いします。
経済観光部長。
千原経済観光部長。
はい、質問にお答えいたします。先ほど市長答弁でも申し上げましたとおり、若者の希望に合った働く場にや起業しやすい仕組みづくり、地域に対する深い理解を通じたシビックプライドの醸成、雇用環境の充実が重要であると考えております。さまざまな取り組み、機会を通じまして、一度地元を離れた若者が U ターンして戻ってこれる、戻ってきたいと思ってもらえるような環境、受け皿をですね、整えていきたいと考えております。以上です。
はい、石井副市長。
ちょっと違った観点から補足させていただきます。立山に仕事がないというのは私も耳にすることなんですけども、ある意味正しくて、ある意味そうではないのかなっていうふうに実は思ってまして、と申しますのもですね、毎月千葉労働局が千葉県全体の有効求人倍率っていうのを発表してます。で、直近ですと千葉県全体で 1.03 倍であるのに対して、管内千葉県内にハローワークが11あるんですけども、立山ハローワーク管内では 1.95 倍ということで、千葉県平均の2倍になっているということで、まあ、数値の上ではこの地域は圧倒的な人手不足でありまして、まあ、そういう意味では仕事はあるということになりますが、まあ、ただしそれが若い人たちにとって、まあ、やってみたい仕事あるいはついてみたい仕事っていうようなことになると、なかなか見つからないというのが、こう仕事がないというところに結びついているのかなと思います。まあ、つまり雇用のミスマッチが起きているわけで、まあ、これは首相答弁と重なる部分があるかもしれませんけれども、まあ、このミスマッチをですね、解消するために、まあ、ハローワーク立山であるとか、まあ、NPO の皆さんであるとか、あるいは近隣の市町との連携によって、まあ、雇用対策を進めているとかですね、あるいは令和5年の6月に立山商工会議所で開催をしました、まあ、市長との意見交換会など、まあ、地元経済界との雇用に関する意見交換会をするとか、あるいはですね、昨年12月に立山商工会議所と、立山信用金庫と立山市で3社で包括協定を結んだんですけども、まあ、その中の項目にですね、人材の確保育成および雇用創出に関することの項目がありますので、こうした取り組みを進めていくことであるとか、あるいは部長答弁にもありましたけども、都市部企業に就職しても、まあ、地元にいながらこうリモートワークが可能な、まあ、雇用の創出であるとか、あるいはサテライトオフィスの誘致など、まあ、若者に、魅力と思えるですね、企業であるとか、まあ、雇用形態の創出、まあ、こうしたことをですね、複合的に進めていくことが大切かなというふうに思っております。以上です。
はい、以上。はい、本沢恵理子議員。
はい、ありがとうございました。まあ、そうですね、まあ、一度他の地域に出られた方がライフスタイルの場を変えようとして、そういう気持ちが高まったときに他の地域を選んでしまっては立山市に戻ってこないということになりますので、まあ、そういう今お話しされたことをですね、実際に、まあ、数字として立山市に戻ってきていただけると本当にいいなと思います。で、今度は小さい3に移ります。立山ふるさと大使と特使の違いについては昨年の3月議会で佐野議員が質問しておりますので、ここではその時にですね、こう大使特使の称号の制度の見直しをするっていうお話がありました。これ実際に行われたのか聞きます。
中村総合政策部長。
はい、立山ふるさと大使より立山ふるさと特使につきましては、令和6年、6月の1日、昨年の6月の1日にですね、要項などを改正いたしました。で、誠に申し訳ございません。ここから先はちょっと立山というちょっと冠をですね、省略してご答弁させていただきますこと、ご容赦いただければと存じます。はじめに、人事についてちょっと申し上げさせていただきたいんですけど、ちょうど1年前、佐野議員からふるさと大使特使の人数のご質問をいただいた際にですね、ふるさと大使については24名、ふるさと特使については12名と1団体ということでご答弁申し上げたところですが、制度の見直し等を行った中でですね、本年2月末現在、まあ、本日現在といった方がですね、ふるさと大使が22名、それとふるさと特使が7名と1団体ということになりました。で、要項との主な改正点についていくつかちょっと申し上げさせていただきますと、ふるさと特使につきましては新規の移植は行わないことといたしまして、今後の新規の移植はふるさと大使に一本化するということにいたしまして、これに伴いふるさと大使の移植の対象をですね、個人または団体ということで拡大をいたしました。で、2つ目にふるさと大使および特使ともにですね、任期制というもの、いわゆる期間ですね、任期を設けまして、最大3年間で、現在移植しておりますふるさと大使特使につきましては任期の満了日を、一律、令和9年の3月31日ということにいたしました。で、3点目といたしまして、任期満了後の取り扱いにつきましては、任期が満了する3ヶ月前を目途に、まあ、事業の担当部署であります企画課の方から、ふるさと大使及び特使の方々ご本人に対しまして、継続に関する意向確認というものを実施いたします。で、ご本人と我々サイドの双方がですね、 継続を希望する場合にはさらに3年を任期として再任するということを可能といたしました。で、最後に4点目です。ふるさと大使およびふるさと特使の皆様への市広報誌だんだん立山のこれまで郵送を行ってたんですけど、それはまあこういう時代ですので、郵送については終了したと。以上でございます。
はい、本沢恵理子議員。
はい、いろいろ変更されたということを確認いたしました。そうですね、ご答弁でもいただいたんですが、この大使、特使、よくお見かけする人はお見かけしてたんですけど、なかなかお会いできない方もいらっしゃるので、そこら辺ですね、均等って言ってあれですけど、お魚大使の魚くんは、立山市だけの大使ではないような印象もありますので、ちょっとなるべく強めで、そういう人気のある方っていうのはですね、どんどん呼んでいただいて、交流を図っていただきたいな、市民との交流、子どもたちとの交流を図っていただくって、それが子どもたちにとってはとても良い思い出になりますので、よろしくお願いいたします。いずれしましても、そういったこう大使特使との交流っていうのがですね、直接こう触れ合える機会っていうのを作っていただきたいなという今回は要望をさせていただきました。次に大きな2番に行きます。公立の小学校中学校に通う生徒の学校教育にかかる年間経費について、小学生はですね1年生と6年生、中学生は1年生と3年生の学校徴収金の金額を教えてください。これは初期費用がかかる新入生と卒業を控えた学年では教育費用が大きくなる傾向があるためお聞きします。
はい、教育部長。
三浦教育部長。
はい、それでは各学校において集金している学校徴収金の金額をお答えさせていただきます。集金する内容は学校により多少異なりますが、教科書以外の補助教材、修学旅行や卒業アルバムなどのための積立金、中学生につきましては特に生徒会費や部活動、講演費なども合わせて集金しています。令和6年度の小学校1年生と6年生、中学校1年生と3年生の金額は、小学校10校の平均といたしまして、1年生は22,135円、6年生は36,767円、中学校 3校の平均といたしまして、1年生は66,742円、3年生は58,265円というふうになっております。以上です。
はい、議長。
はい、本沢恵理子議員。
はい、義務教育費は無償と言われているにもかかわらず、学用品や実習材料費などとして、小学校で年間2万から3万円、中学校で約6万円も保護者が負担する必要があるのか伺います。
はい、教育部長。
三浦教育部長。
はい、義務教育の教科書につきましては、教科書無償給与制度により、国から無償で提供されておりますが、補助教材として保護者負担で購入している主なものは、ドリルやワーク、資料集といった教科書での学習を補完するために必要なものとなっております。それらの補助教材につきましては、各学校においてその必要性や効果などを評価し、見直しを行ったり一部を公費で購入したりすることで保護者負担の軽減に努めております。また修学旅行、宿泊学習、生徒会、部活動など児童生徒の活動費的なものにつきましては保護者負担で賄っている状況です。一方で公費で購入するものに対する予算といたしまして、消耗品費、教材購入費及び図書購入費として各学校規模に応じまして予算を配当しており、令和6年度で申しますと小中学校合わせて総額約3100万円を計上しています。また部活動に対しましては、県大会以上の大会で活用できる小中学校体育振興会補助金と、阿波郡市内の大会や部活動にかかる備品等に活用できる中学校部活動補助金という2つの補助政党を合わせて約700万円計上いたしております。そのように保護者負担の軽減を図っております。現在保護者に負担していただいているものを無償化し、すべて公費で負担することになれば、 市民全体といたしましては負担が増加することにつながるものと考えております。以上です。
教育長、
はい、石井教育長、
議員のご質問の本旨がですね、おそらくは義務教育、憲法にですね、義務教育はこれを無償とするという条文があるにもかかわらず、実際は義務教育である小中学校のですね、学習費に保護者負担が発生している、これはいかがなものなのかというふうなことがあろうかと思いまして、このことにですね、整体をして、ちょっと私の方から部長の答弁を補足させていただきたいと思います。以下申し上げることは、これはもう議員には十分ご理解をしていただいていることかとは思うんですけれども、この機会にですね、教育の無償について、3つほどの視点からちょっとお話をさせていただきたいと思うんですけれども、1つはですね、その憲法をはじめとした法体系、その解釈の問題であります。そして2つ目は、これは議員もご関心のある教育財政学からの視点です。これは今国会でもですね、国政の場においても、教育の無償化と、財源の問題が論じられております。そういったことからの視点です。それから3つ目はですね、こうした議論は本来ですね、地方自治体において、競争的に行われるようなものではなくて、この国の公教育を司っている、この国の公教育に責任を持つ、国においてですね、それこそナショナルスタンダードとして行われなければならないものではないかと、そういった視点なんですけれども、この3つの視点からすべてお話ししてますと、議員の時間をすべて使ってしまって申し訳ないことになりますので、ここでは最初の視点からのみお答えをさせていただきたいというふうに思います。憲法では確かに義務教育をこれを無償とするというような規定がございますが、かつてその無償、これは無償であって無料とは書かれていないんですけども、この無償の意味するところについて裁判となったことがあります。かつてまだこの国のですね、義務教育の教科書が有料であった時代、その教科書が有料をめぐってですね、これは憲法に違反するんじゃないかということでの裁判でした。この時の裁判、最高裁のこのことに対する判断、判決はですね、公立小学校の教科書代を保護者に負担してもらうことは、義務教育の無償化を定めた憲法の規定には違反しないというような判断でございました。この判決を受けて、立法府、つまり国会ではですね、教育基本法に無償化の範囲、つまり憲法でいうところのその無償化の範囲として、公の小中学校では授業料をこれを徴収しないというような一文を規定したところでございます。つまりは憲法の規定する義務教育の無償ということの範囲につきましては、公立の小中学校において授業料を徴収しないというようなことが最高裁の判例として今に続く解釈となっているものというふうに思います。この憲法の番人でもある最高裁の判例についてはですね、我々としても大切に考えなければならないのかなというふうに思いますが、一方では議員の質問にありましたようにですね、保護者負担の軽減のために、その中でですね、その中で我々として何ができるのか、何をしなければならないのかということを考え、できるところは着実に実行していくようにしなければいけないなというふうに思っているところでございます。付け加えさせていただきまして申し訳ございませんでした。以上です。
はい、本沢恵理子議員。
はい、ありがとうございました。いろいろお話伺いましたけど、そうですね、でも保護者っていうのは学校から、徴収があれば他の出費を抑えてでも、それは払わなくちゃいけないというふうにですね、思ってしまうものなんですね。で、何のために使う材料なのか教材なのかってよく分からなくても通知が来れば払うものと思っていますし、そういうものだと考えてしまいますので、そういったところでちょっとこう保護者の方に教材購入する際の説明とかいろいろそのことっていうのもお話ししていただいたり理解していただくことも大事なないかなと思います。時間が足りなくなってきちゃった。ですね、今度小さいさんの方に行きます。学年が上がって使わなくなった教材の有効活動について伺います。柔道着とか市内とか各中学校で今使っていると思うんですけど、これいちいち保護者がわざわざ買うんですね。でそれは使ったら そんなに着なくても終われば、授業が終わったら本当にその出番がなくて活用の場がないんですが、そういったものを保護者から寄付を募って学校で備品として管理するということはできます できないでしょうか。伺います。
はい、教育部長。
三浦教育部長。
はい、本沢議員がおっしゃいました通り、柔道着や剣道の市内など、購入したものの使用する頻度が少なくて、きれいなまま使用しなくなるものも実際にあるものというふうに認識しております。 しかしながら、柔道着など、体格の違いによるサイズの違いがあるものや、直接肌に触れるものにつきましては、知らない人が使用したものを使うなどが、感覚的に難しいのではないかという面もあるというふうに思います。また、剣道の市内などを使用するにあたり、安全管理が必要なものは、学校の備品として管理していくのが、難しい一面があるというふうに考えております。実際、柔道着に関しましては、以前、保護者負担軽減のため、学校で一括購入して、生徒に貸与する方法を取っていた学校がございましたが、洗濯などはしっかり行ったものの、衛生面や耐久性の面でやはり問題がありまして取りやめたという事例もございます。また現在、学校教職員の働き改革といたしまして、学校が行うべきこと、行わなくてよいことを選別し、できるだけ学校の行う業務を削減している中で、学校で寄付を募り、備品として管理するにはあまりに学校の負担が増えてしまい、働き方改革に逆行するものとなってしまうため、現状では難しいというふうに考えております。一方で、千葉県庁では保護者の教育にかかる費用負担軽減や環境負荷を考慮して、ハッシュタグ千葉リユーススクールという取り組みを展開しております。これはインターネット上の掲示板でございます、ジモティというサイトと連携して、不要となりました学用品をリユースしようというものでございます。この取り組みについて保護者に対して周知を立山市教委でも行ったところです。県内の小中学生が同じような学用品を使用しておりますので、市で単独で行うよりもリユースの推進に効果があるというふうに期待しております。引き続きこの取り組みを周知を図ってまいりまして、市内の保護者にも有効に活用していただきたいというふうに考えております。以上です。
はい、ありがとうございました。以上で終わります。
以上で4番本沢恵理子議員の質問を終わります。